皆さんこんにちは、今日もよろしくお願いします。今週はですね、どうしようかなと思って考えたんですけど、保護者と話すときにですね、使えるかもしれない小ネタということで、お話をしようかなと思います。復習ここまで2週ほど続けてきましたけれども、ちょっとですね、趣旨を変えて今週は進めていこうかなと思います。どんなときに使えるかわからないんですけども、何かの折にですね、ちょっとお役に立てばいいかなっていうことでですね、私ができるお話をさせてもらおうかなと思います。ちなみに今日は、試しにですけれども、BGM を流しながら、やっております。話が聞きづらいか聞きやすいかわからないんですが、いかがでしょうか。さて、今日の内容ですけれどもですね、今日は早期教育に関することで、特に英語の習得というお話をさせてもらおうと思います。普段私が話している環境とかですね、遊びという話とはちょっと離れますけれども、英語ですね、私もちょっと英語をやっていた時期がありますので、その辺も踏まえてお話しようと思います。ただ今日のお話ですね、私自身が経験したことを元にお話しますので、科学的な根拠があるとかっていうことよりは、体験談からのお話ということで、こんな考え方もアメリカの大学卒業している人はこんな風に考えている人もいるのねってなぐらいのもんでですね、なんかのネタになればいいなというふうに思います。で、今日のお話の前提条件ですけれども、一応私アメリカの大学も卒業をしておりまして、日本の大学出てから行ったので3年次編入ということで、実質1年半でですね、アメリカの大学の専門課程だけを受けて卒業しております。で、話の根拠として別になんか自慢をしようということではないんですが、一応向こうの大学でですね、成績優秀者、上位何パーセントだっけな、何パーセントかに入ってると成績優秀者っていうので卒業の時に表彰されるんですけれども、一応されております。留学、1年半2年弱の間でですね、後半は、全て A 評価でですね、先生からも結構信頼していただいてたかなというふうに思います。そんな経験も踏まえてということなんですけれども、で、英語ですね、早期教育で、英語を学ぶのは早い方がいいってな話でですね、幼児期から英語に触れようというふうにさせる保護者の方って少なくないと思うんですね。私も昔ですね、ある知り合いの保護者の方にですね、何十万もする、50万とかじゃなかったかな、もするようなですね、英語の教材を買おうと思うんだけどどう思うっていう質問をされて、相談に乗ったことがあります。で、その時はですね、ちょっとこれはいい、こんな50万円払うんだったらもうちょっと違うことをした方がいいかもねみたいな話をして、したんですけれども、早期教育そのものは僕は反対しないですし、幼児教育の経済学っていうノーベル賞を取ったあの方、お名前忘れちゃいましたけど、もう言ってますけど、なるべく早いうちからお金をかけていった方が費用対効果としては高いみたいな話が、ありますので、反対はしないんですけど、英語に関してはですね、ちょっと一般的に考えられていることとは私自身は違う立場かなというふうには思っております。で、これから社会はもうボーダーレスになりますし、国際的な仕事ができる方がですね、確実に日本国内だけで仕事しているよりも良いとは思いますし、私自身も自分の子供にはですね、そういう話をよくしております。私も3人子供いますけど、おそらくそのうちの2人はですね、なんとなくそういうことにも興味があるのかなっていう感じですね。で、じゃあ英語を早くからやってるかっていうとですね、うちは全然普通、私自身はもう中学校からで十分じゃないっていう感じでですね、ちっちゃい時に別に英語教育に関することは何もしてませんでした。で、早い方が良いっていう意味で言うと、もう発音は確実に早い方がいいかなっていう気はします。発音って筋肉を使ったこう運動ですよね、発音ってね。だから早くから英語の発音に慣れておくと、ネイティブに近い発音はできるようになるかなとは思います。ただ まあ、幼児期じゃなくても十分なのかなっていう気がするんですね。まあ、私自身の経験で言うと、まあ、私は中学校から普通にですね、学校英語で英語を学び始めたんですけれども、まあ、幸いだったのは最初の英語の先生、まあ、担任の先生でもあったんですけど、この先生が帰国子女だったんですね。なので R の発音とか TH の発音とかをですね、結構しっかり教えていただきました。繰り返し繰り返しですね、その、まあ、要は口の運動ですよね、あの発音は教えていただいたんで、留学時もですね、まあ、R の発音はやっぱりちょっと難しくて、アメリカ人の先生にたくさん直していただきましたけど、 TH に関しては僕は一切、あの同級だった日本人とか外国の人がですね、 TH 結構発音苦戦する中で僕は全然直されなかったっていうのはありますね。はい。で、国際人になれるかどうかっていうことで言うとですね、発音よりも大事なのはですね、むしろ話の内容になってきます。特に僕が感じたのは、自分の国の歴史や文化のことをどのぐらい話せるのかとかですね、話題がどのぐらい豊富かとかですね、あとは場に飲まれずに、例えばパーティーとか行った時に場に飲まれて静かに一人でいる、僕はね、どっちかっていうと実は場に飲まれるタイプでですね、あんまりダメだったんですけど、パーティーとかは、外国の人とそうやってパーティーの場でもすごく普通に話ができるか、その場で堂々と振る舞うことができるかっていうことの方がよほど問題大事で、英語の発音がうまいかどうかって別にはっきり言って、まあ、どうでもいいといやどうでもいい気がします。あの話が面白ければ仲良くなること仲良くなるのはそんなに難しいことじゃないというかですね、僕も友達で発音は多分そんなに上手じゃないけど、その場に飲まれないでもう全然こう普通にわちゃわちゃ喋れる人っていうのは結構やっぱり仲良くなってたし、その後もずっと海外で暮らしてますね、そういう人はね。だから仕事ももちろん十分できます。そういう意味で言うと、早期教育っていうのは、まあ、発音も別にもちろんネイティブに近いけりゃ近いでもね、あのいいんですけど、はい、あの早期教育っていう観点で言うとですね、私の観点では、例えば世代が違う人とか考え方が違う人とかでもそれなりにこう仲良く話ができるとか、豊富な話題を持っているとかっていうことの方をよほど大切にした方がいいんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、まあ、このことについては、まあ、明日もう少し詳しくお話ししていこうと思うんですけれども、まあ、将来ですね、国際的に活躍できるような人になるためにはどうすればいいのかみたいなんですね、まあ、秘訣みたいなものは特に持ってませんけど、幼児期からできる工夫っていうのはあるのかなっていう気はしますんで、まあ、明日も引き続きですね、その辺の話をしていこうと思います。まあ、今日のところは、まあ、早めに始めるの自体は悪いわけじゃないんだけども、そこはまあ発音的に非常にいいプラスがあるかなということでですね、まあ、それにプラスアルファ話題が豊富な人とかっていうことの方が大事かなというようなお話をさせてもらいました。ではまた明日引き続きいいお話しさせてもらおうと思います。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。